広島亮彦と
虹組キララの身も蓋もないと。この番組は漫画家の東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
イエイ
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 イエイはちょっとダサくない？イエイ。
私も今言いながら他になんかなかったんだっけって思ったんですけど、
そっか、そ
ね、
イエイはちょっとダサいな。
私も誕生日終わって、40、何歳？
44歳
か、
私まだ43だから。
キラちゃんっていつだっけ誕生日？
12月です。
あ、もうそらすぐじゃん、
でもお姉さんだ、あきこ姉さん
44ってもうあっという間だね、本当にね。キラちゃんと会った時は28とかやもんね、27とか28とかだもん、お互い
なんか
20代だったとか信じらんないよね。
そうなんだ、気持ちは変わってなくても体がね、
もうね、お互いもうとうとうね、我々ね、キラルちゃん、とうとう飲み始めましたよね。
そうそう、とうとう高麗人参をね
飲み始めました。私が飲み始めてキララに昨日あげて飲んだ方がいいって言って高麗人参とうとう飲み始めたね、
とうとうね。
でもね、飲んだ方がいいよ本当。
あ、
私3ヶ月ぐらい前に林真理子先生に飲めって言われて、
おー、かっこいい、
勧められて飲み始めたけど全然違うわ本当に。疲れにくくなった。
私まだあのね、高いじゃない、だから、
まあね、もう箱ももらいもんよ、
高いもん、でも箱がも高そうだから、
う
ん、開けてうわーってって一回閉めた。まだ飲んでないもったいないから、
もう飲まないと。
え、白髪とかって出てます？
私白髪ない。
いいな、ま
あ、白髪あんの？
あるある、
私染めてないよ全く。美容室でもそれたまにはあるけど、白髪すごいないですねって言われる。
私だから白髪を、もうなんか抜いたらもう生えてこないんでしょ、
なん
かもう切って、
ま
ずハサミで。
そうなの、染めないの？
染めようかなと。
もう白髪染めの時期だよ、そろそろ40代半ばになったら。
まあね、でもビーデルさんのね、私の知り合いの、
あの方は白髪ないでしょ。
でも白髪の方がご飯くんの好みっていうのがちょっと今
どういうこと？
受けて、
あ、受けたの？
受けてるみたいで、ね、まあ、ちょっと白髪も
ギャグがね、
ちょっとないとそのギャグは使えないかなみたいなのね、あるみたいですね。
なんかキラちゃんって若い時は枝毛、年取ったら白髪って感じで大変だね。なんか
そういえば枝毛はどこ行ったんだろう。枝毛ももう生えなくなるのかな、年取
ったら。昔はあんたすごい枝毛言ってさ、もう枝毛祭りやったやんか。でも最近枝毛って言わんやんね、みんなね。
枝毛ってどこ行った
の？いや、あるのはあるけど言わなくなって、みんな気にしなくなった、枝毛のことを。
いいんだ、
あ
の時代はね、
すぐ枝毛切りしてたじゃない、みんなで。
そうそう、枝毛って言ってたの。はい、じゃあなんか老人トークも、
ね、
この辺にしといて、もうだってさ、羊羹食べながらやってんだもん、あこみ。
羊羹食べながら
ばあちゃんじゃん。
谷川さんが羊羹差し入れてくれたから、今羊羹食べながらやってんだよ福井のよ。
そうか、なんか
最高の愛の手だよこんなの
さあちょっとね、お便りが来てるので、読んでみましょう。ですね、ラジオネームポンキーさん、
はい、
あきこ先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
以前イベント時にもご相談させていただきましたが、この度11月7日から初めての韓国旅行に行くことが決定しました。
この間イベントで相談ってライブの時だっけ、かな、多分ね、
前
公開収録か、なんか前言ってた気がする。
それでこれ11月7日からなんで、今日から
もう行ってるやんか。
んですよ、なので、でもこれを谷川さんがね、頑張って明日アップしてくれるそうなんで、もしかしたら韓国で聞けるんじゃないかっていうことも、予想しまして、ちょっと読ませていただきますね。11月7日から初めての韓国旅行に行くことが決定しました。なのでこれは食べた方が良い、これは買った方が良い、ここは行くべき、などなど、あきこ先生のおすすめをぜひ教えていただきたいです。しんちょんのドラム缶焼肉に行くことは決定しています。今回はトンデムン、ヨンドンを中心に回る予定、日数的にカロスキルまで行く余裕はなさそうかなといった感じです。よろしくお願いいたします。
まあ、200ぐらいはするだろうからね。今日行ってるとしても、
日帰りではないです、まあ
明後日ぐらいまではいるんじゃない、
うん、なんか、ね、間に合うはず聞いてくれれば、うんうん、どうですか。
もうとんでもはねあんまちょっとね面白くなくなってきたからねささっと済ませてね、
うん、
移動した方がマシ。あのね、うん、とんでもんって要するに、うん、浅草橋みたいな問屋、
うん、
街みたいなすごい平たく言うとなんかお洋服がいっぱい安いのが、いっぱいもうなんていうの可愛くて1000円ぐらいの服がいっぱい売ってるところ。
いいじゃん。
もうねもうダメもう死んだ街が。
えなんで
街が死んだ。
どういうこと。なんもうね ゾンビかなんかが、
うん、もうウォーカーだらけ
ウォーカーだらけだろ、うん、
ファッションモールの中が、あのね高くなった。あと人がなんかいなくなった観光客が。
あら
日本の観光客がさ、
うん、
私がソウル行きまくり始めた時はもうどこ行っても日本の若い女の子だけど今ほら、
うん、
なんかいろいろ日韓関係とかいろいろあってさなんとなく、うん、あと円が安くなったりとかして、うん、あの飛行機代も高くなったから人が減っちゃって、
うん、
なんとなくとんでもんが盛り上がりに欠けるっていうかあんまり安くないなって思って、
うん、
その代わりにそう安いお洋服買いたかったら、
うん
カンナムあのこうなんて書いてあるのカンナムスタイルのカンナムね、
うんうん、
カンナムの地下街っていうのがあって、
うん、
カンナム地下街っていうだから新宿サブナードみたいな
あー分かりやす
い、うん、のがあって、はい、そこ行った方がね全然安いのいっぱいあるし人もいっぱいいるし、
うん
休憩にフードコートみたいなのもあるし、
うん、
おすすめ地元の人が買いに来てる感じ。だとんでもんね切り上げてね、
うん、
カンナム地下街に行った方がいい。サブナードに行った方がいい。
うん、なるほど。他はその
カロスキルまで行く余裕はないって言ってるけど、うん、カロスキル行った方がいい。
どんなとこなんですか。
ミョンドン行かなくていい。カロスキル行った方がいい。カロスキルは、うん、なんか代官山と原宿合わせたようなおしゃれタウンで、
う
ん、カフェもいっぱいあるしお洋服屋さんもいっぱいあるし、
うん
うん、一番こうなんていうのねソウルのなんていうのかなおしゃれな通りっていう感じなので、
うんうん、
ミョンドンはまあそういうどうなの。なんかさオリンピックあったでしょ東京オリンピック、
うん、
あれ以来なんかいろいろ変わったんだよね。お行儀のいい街になっちゃって、
うん、
屋台とかも少なくなっちゃったりして。うん、いや私はカロスキル行った方がいいと思いますけどね。
へ
え、うん、
そうなんだ。新町、うん、のドラム缶焼肉って何。
夕方4時までに行かんと肉がなくなる。
へえ、うん、そうなんだ。
もうなくなったら終わり。
へ
だから気をつけろって言いたい。私は
ドラム缶で焼いてるの。
ドラム缶の中に炭がバスバス入っててそこで立って焼いて食べる焼肉屋さんがあるの、
いいね、
うん、でそこはよくテレビにも出てすごい人気で私もいつも行くんだけど、
うん、
もうね結構高い。
あ
高い、うん、結構高い。その
そ
た立ち食いなのにこの値段取られるかってぐらい高いから気をつけてほしい。でもまあ美味しいですよすごい立ち食いで。あと肉がすぐなくなる。
確か、
うん、
なんかさじゃあこれ、うん、他はこれ以外に
行ったところがいいと行った方がいいところ、うん、ね、うん、もうねなんかもうさ昔と違うんだよね、
うん、
なんか高くなっちゃって。だって昔は100円が、うん、今ね100円が100円って感じなの。
あ
日本の100円が
うん、
あっちだと1000ウォンみたいな感じ、
うん、
私がよく行ってた、まあ、数年前はそれがなんていうのもう70円ぐらいだったの、
うん、
100円が70円みたいな感じだったからもう、
うん、
なんか3割方違うって感じだったからどこ行っても安かったけど今結構どこ行っても高いので、
うん、
でもまああとはまあ市場とか行けばいいんじゃないですか、
うん、
韓国旅行サイトの、
うん
コネストっていうサイトがあるから、
うん、
そこ見ていろいろ決めた方がいいと思うよ。
うん、
コネストっていうサイトがあるからそこ見てください、うん、皆さん韓国行きたい人、うん、そこがね一番いい。ガイドブックより。
なるほどね。
でもね八旗舎ってどの町行こうがどの店行こうが味は全部同じです韓国料理は。わかります。だから私今言い淀んでるんだけど
全然わかんない。どういうことか。
じゃあさ私が外国の人だとしてさ、
うん
日本に遊びに来てさ、うん、どのキララ僕は日本に来て楽しみたいんだけど、
うん、
どの町のどの居酒屋に行けばいいって聞かれたらどうする。まあ一緒じゃんどこもってなるでしょ。
そうね、
うん、
うん、そうだね。
すごくいい居酒屋を教えてくれよ。
そ そうね、東京だと
一緒それと。だからホテルの近くを歩き回っていい店を見つけるぐらいの、うん、そしてその見つけたいい店もどの店行っても味は同じ、これが韓国の すごいとこ、いいところでもある、当たり外れがない。
なるほど、
一緒だから韓国料理って大体、新大久保でもそうでしょ、大体、うんうん、一緒でしょ味って、うん、それがいいのよ韓国って。でホテルの近く歩き回るのが一番いいんじゃないかな、妙に遠くまで行かなくても。これはマジ、これはマジ、うん、もう私はみんなに言う、大体、うん、一緒どこ行ってもって言う、うんうん、売ってるもんもね一緒、とんでももカンナム地下街も一緒だって、そうでしょ、うん、そのさ、うん、どこの駅ビルもさ大体売ってるものってなんか一緒じゃん、日本だって、
うん、
わかるでしょ、
わかる、
1900円出したらこういう系の服みたいなのあるじゃん、うんうん、そういう感じ、
高いか安いかってところね、
そうそうそうそう、
なるほど、じゃあ、うん、ポンキーさん、あの今泊まってるところの近場で、
近場をちょっと攻めてください。でこれはもうマジ、うん、近場を攻めて、うん、あなただけの店を見つけるのがいいかもなって思うけどね、
ダナムカン焼肉はね美味しそうだから、ダナム
カン焼肉はもう
楽しい、4時までに行かないと肉がなくなるから、
高いけど頑張って、うんうん、
まあせっかくの初旅行だからちょっとぐらい高くてもいいでしょう。そうそう、さあ本当だったらねここでお悩みに行くとこなんですけど、
うん、
今回はなんかお便りがいっぱい多かったので、
うんうん、
お便りスペシャルということで、
あすごい、
はい、お便りをねいくつか紹介していきましょう、うん、さあじゃあ最初のお便りですね、ラジオネームたかしさん、東村プロの皆様こんにちは、
こんにちは、
はじめましてたかしと申します。
あ初めてなんだ、
うん、初めての方ですね、岩手県花巻市に住んでいます。偽装不倫を読んでいて、
うん、あ歌いと
して出てきたので、ね、とても嬉しかったです、ありがとうございます。そして秋子先生お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ネット情報によると10月15日生まれだとのことですが、
うん、
自分も同じ誕生日なので、
えそうなの、清水国明と一緒だよ。
まあ、嬉しいですね、
知ってる清水国明、知らんかな、32歳だと知らないんだよ、
知らないか、知らないかな、
姉がブックオフの社長だった人よ。
そうか、勝手に嬉しく思っています、うん、ちなみに32歳になります。
あ、ね、若い、
ま、若いね、先生や周りの方々にとって素敵な一年になるように祈っておきますね。
祈ってなんか祈り通じるタイプの方なの高橋さんは。
そんな深いなんか能力者ではないと思うんですけど、
先生や周りの方々にとって素敵な一年になるように祈っておく、おきますねっていうこの言い方がさ、
うんうん、
こんなこと言わんやん普通。なんか先生や皆さんにとっていい一年になりますように、うん、みたいな感じで祈っておきますね。能力者と
見た、能力者、
お願いします、
能力者か、高橋さん、すごいじゃん、じゃあ高橋さんお願いします、
お願いしますね。
9月のライブに初めて
見に行って、え来たの、すごい、
皆様を間近に見ることができてよかったです、うん、ネタは理解不能なものもありましたが空気感を感じられました。面白くなかったじゃん、理解
翔平でしょ多分、
うんうん、そうだね、
多分翔平だよね、
吉本の芸人さんはさすがでしたねって書いてある、
うん、本当だよ、
うん、東村プロのみんなはちょっとってことじゃないかいこれは、
うん、
季節の変わり目なので体調にもお気をつけてくださいませ。それでは失礼します。
ありがとうございます、
は
い、
高橋さんね、ぜひね、あの東村プロのみんなが面白くなるようにお祈りを
お願いします。
能力者なんでね、はい、でも結構ね、ライブに身も懐かな、
うん、
来てくれる方が、
そうね、それはいいことで、花巻ってね、うん、ほんといいとこだったよ、ほんと、うん、ちょっと行こうよ一回、あのね夏とか、
名前が
私感動したもん、ヨーロッパの田園風景みたいなのがずっと続くって感じ、全然やっぱ宮崎とは違うわ、
オランダ村みたいな感じ、
オランダ村みたいな感じ、なんていうのこう、なんていう、地面がなんか草がファーって牧草みたいのがバーって生えてるゾーンみたいのがいっぱいある感じ、なんかもうホームセンターとかがない感じ、本当に昔の赤毛のアンみたいな景色がバーって続く感じ、宮沢賢治のね里だから、
そんなとこがまだあるんだな、うん、なるほど、
ハンズマンとか全然ない感じ。ハンズマンって福岡にある？
ないよね、
ハンズマン、
なかった誰も、
ハンズマンってあのある、
うん、
ホームセンターの、
うん、福岡にはなかった、ないと思う、
ワークマンもなかったわ、うん、ワークマンは知ってる？作業着の、
うん、
靴流通センターもなかったわ、
じゃあ何があるの、
なんかぼなんていうの、あの牧場の牛舎って何、牛舎何、牛舎はあれか歴史のやつか、牛舎、うん、なんていうの、わかるでしょ、牛舎、うん、がなバーってあったりとかして、ほんと綺麗な街でした。本当に
えみんなどうやって仕事して、
だ街の中は都会ギュッと、
あなるほど、ね、
でそこ離れるとファーってなんかもう田園風景が広がるみたいな。
えじゃあ京都みたいな、なんか、
うん、
そのままの風景がまだ広がってる、
なんかね、なんていうの、赤毛なんみたいな感じ、なんか、うん、なんていうのかな、プロヴァンスみたいな感じ、うん、多分雪が降るから北海道の家とかもさ、うん、瓦じゃないじゃん、うん、なんかそういう感じ。
ああなるほどね。
ちょっともキララちゃん全然沼津とかしか旅行行ったことないから、うん、まあ、イメージ浮かばないんだろうなって思いながら今話して、
沼津とかでも十分です、私、
うんうん、沼津の東急ホテルにロッキーと旅行いつも行ってるから、
うん、
東横イン、
うん、もう9回だから次また1回安くなる
2人の夫婦の旅行ね、いつもね、うん、沼津とかさ、埼玉のどっかとか行ってさ、そうそう、うん、夜居酒屋とか行くのって言ったらさ、前も言ったっけこの話、うん、どこ夜のお店とか調べときなよとか言ってさ、うん、ロッキーに言ったらさ、いやもう夜はその地元のスーパーで刺身買ってきて部屋でビール飲むんですって言ってマジって、私がそうなのって言って、いやそれが楽しいんですよって言って、缶ビール買い込んできて部屋でずっと飲むんでしょ。
そうそう、1日目は居酒屋行って、
うんうんうん、
ちょっと豪華にして、
うん、
2日目はお金がなくなって東横の中でやる、ね、そういう風に。
でもそれが楽しいんですよねって言ってた。私はそれに対してマジでって言ってシーンってして終わった
そっか、
まあ、キララちゃんそもそもあんまグルメじゃないしね、全然、うん、ロッキーも
でも地酒とかは結構
お酒は好き、ビールとかお酒は好きなんだけど、うんうん、もう昔からうちでホームパーティーね、若い時してさ、うん、私がいろいろ料理作ってもさ、もう全然キララちゃん食べんもんね、もう唐揚げにだけ手伸ばして食べてなんか洒落たのは受け付けんもんね、全くね、
洒落たのってなんか確かに、
あとどう食べてるか、ビール飲んでると食べないもんね全然ね、うん、キララってね、
うん、
そ
う、
居酒屋行くとさいろいろ頼まんといかんやん、
うん、
それが嫌なんやろ、お金もかかるし。
いや別になんか特に地酒がとか飲めたらいいなってだけで、あんま何も考えてないんですよ、何にも、
なんかこう
何も考えてない、お皿に乗ってたら食べるって感じ、まあ、
グルメじゃないのよ甘いもんも食べんしね
なんか悪口、
いやじゃあカルチャー、カルチャー
気づいたんだけど、
カルチャーがないってことを言ってるだけ、
あ悪口ではない、
悪口ではない、
カルチャーが悪口、
ノーカルチャーだって言ってるだけノーカルチャー
夫婦、悪口に気づかないんで、悪口だけ悪口って言って
ディスってるって言うわ、うんうん、
ちょっとディスってるって言ってくれないと気づかないからね。さあじゃあ次のお便りいきますね、はい、ラジオネーム静香織さん、女性の方ですね、
静香ちゃんね、うん、はい、
あきこ先生、キララさん、東山プロの皆さん、こんにちは、
こんにちは、
突然ですが10月19日は私たち双子の誕生日です。双子、うん、
双子の方おるやんか、うん、いつもライブに来てくれる、
はいはい、あれが静香織ちゃん、
うん、うち双子 2,3 組おるやんか、
なんで双子が
2,3 組おるやんか、うん、あれのうちのお一方ですね、
なんで双子、
もう分からん、もうなんか、
うん、いい年ではありますが、何歳なんだっけね、まだ若いでしょ、
うん、30ぐらいじゃないのかな、
いい年ではありますが、東村プロの皆さんにおめでとうを言ってもらえたら泣いて喜びます、うん、みんなおめでとうって、
え、そんなみんなこんな人たちが声揃えて言ったところでさ全然あれじゃないの、
でも泣いて喜びますって、
泣いて喜ぶ、うん、でもさ、なんて寒いじゃん、この人たちが声揃えておめでとうございますとか言っても
え、じゃあ
寒いから個別に行った方がいいと思うよ、どっちかっていうと、
え、
う
ん、1人ずつ、
うん、パパ、うん、1人ずつ、
すごい、ね、あ、じゃあパパッと、じゃあ
最後の子先生がおめでとうって言ったらいいん
じゃない、うん、さっさと来て早く
おめでとうございます、
なんでそのさ立ち上がる労力もさあれするわ
け、
うん、
翔平です、おめでとうございます、
うわなんか気持ち悪い、い
やおめでとうって言っただけ
気持ち悪い、すごい
静香織さん 双子か、うん、でも双子の感じ。
静かわりさん、小林裕之です。おめでとうございます。
あ、いいね。じゃあどんどん行こうか。
ひろにのです。おめでとうございます。ひよこです。おめでとうございます。
石子です。おめでとうございます。
メロン団長です。おめでとうございます。
なんかろくな芸人がやっぱいないってこと
か。なんかもう本当
ロッキーは電話
中、ロッキー電話中。
ロッキーはあの営業マネージャーだから。
そうだね。
あれが出て、電話がね最近。
じゃあ私からも、はい、10月19日ね、うん、私と近いのね誕生日は。双子の誕生日、2人で同時に誕生日迎えて羨ましいですね。私は前も言いましたけど、宮崎西高校ね、私の同学年、うん、うちの学年、うん、一卵性の双子が5組いました。
そう、
本当です。もう先生たちもなんだこの学年はって言ってます。しかもうち進学校だから入るのもすごい大変なのに、一卵性5組です。
学年に5組、
うちの学年、同じ学年に5組です。
学年に
言いましょうか、う
ん、え、何を。
公式テニスの、うん、公式テニスの有村兄弟、うん、軟式テニスの高松兄弟、うん、ボクシング部の鈴木兄弟、うん、体操部の門倉姉妹で、美人で有名だった柳橋姉妹、5組。
すごい、ちゃん、なんか
すごいでしょ、
鬼面組みたいな。
そう、みんな一緒やで、一卵性で。あと二卵性も一組いたんだけど、もう私たちぐらいの学年になるともう二卵性脳幹だから、もう完全
に。脳幹、二卵性も
脳幹も、ね、男女の双子ちゃんがいたんだけど、だからもう本当先生たちはね大変だったみたい、その区別がつかなくって。一緒 で、
そんなことに。
だから私双子に縁があるんですよね、すごくね。だから本当にあの羨ましいなとも思ってるしね、双子って ね。だからこれからも仲良くね、金さん銀さんみたいにね、一緒におばあちゃんになってってください、うん、まあ、まだ若いですけど、うん、キララちゃんからどうぞ。
まあ、もうあこ先生の後なんかとても言えないですけど、双子ちゃんって可愛くてね、
うん、憧れたよ ね、 いいね、
うん、あこ先生が双子だったらじゃあよかったですね、縁があるなら。
私が双子だったらどうなってただろう ね、 ね、もう
漫画家なんだろうか。
いやでも憧れるけどね、自分がもう一人いたらさぞ楽しいだろうなって思うけどね。
3人で身も蓋やったら私ちょっと無理だな、
う
ん、
そうね。突っ込みきれないよね。
突っ込みきれないかもしれないですね。
いやでもありがとうございます、うん、ね、おめでとうございました。
双子ちゃんお誕生日おめでとうございます。あとポッドキャストの身も蓋もないとも、あきこ先生の誕生日に始まりましたって書いてあるけど、
そうだっけ、
そうだっけ。
そうなの。いやもう無意識だと思うんだけど、うん、
3周年おめでとうございますって。
3周年、うん、まだ3年しか経ってないの、この悪夢のようなこの時間まださ4年ぐらいやってんのかと思ってたわ。
これからも末永く番組が続くことを願っています。はい、秋子先生も誕生日おめでとうございます。
ありがとう、
ね。はい、さあこれが最後のお便りかな、うん、ラジオネームよっぺいさん、
いつもありがとう。よっぺい、
ありがとうございます。あきこ先生、キララさん、芸人の皆さん、こんにちは。
待って、このタイトル何よこれ。
タイトルがね、ちょっと
タイトル読んでみてよ。
本気なのかネタなのか分かりませんが、うん、タイトルはホテル東村を作ってください
ちょっとすみません、若干意味が分からないんですけど
ちょっとね、もうよっぺいさんの場合は本気なのかネタなのかが分かんないんだけど半分半分じゃないでしょう
か、ね、半々ね、うん、
先日プラステレビの企画で、うん、劇場作りが進まないのクラウドファンディング達成しましたね。おめでとうございます。
ありがとうございます。みんな本当にありがとう。
着々とね、あの、
うん、
映像はね、
もうできてるんで、
進んでいますので、うん、まだ途中ですけどね、うん、どんどんと映像もね、あのアップされていくんでね、うん、はい、ラストは身も蓋リスナーおなじみサトルおじさん、鮮やかに200人目カウント
を決めていただい
てるんです。劇場作りが進まないの。そうなんだ、
鮮やかに。
よう分かんねえ、そんな。
すごいね、うん、
本当さすがですとかこれからまた誰もよっぺいさん以外気づいてないからこれからまた新たなステージが幕を開けますね。今後の動きに注目いたします、うん、劇場の次は全国のファンが集うホテル開設希望します
待って待ってまあいいや、読んで読んで。
ライブの前夜祭にも、ライブ後の余韻に浸る場所にも、はたまた始発を待つ休憩所にも最適、うんうん、常設展示ブースには、うん、羽賀さんの歯ブラシリュックから 歴代ステッカー、うん、そして歴代収録場所の再現ルームなどなど、
うんうん、
地方からのお客様ならずとも都内近県各地からのたくさんのファンが集う場所となり得ると思います、
うんうん、
身も蓋もないことを言ってしまえばただ喋って飲んで寝るだけの場所が欲しいという話なんですが、うん、まずは今後の発展を記念申し上げたいと思いメールしましたってこと
です。アパホテルを使ってくれよ。それはなんで、なんでホテルまでこっちで経営しなきゃいけない。しかも歴代収録場所の再現ルームって、うん、うちの自宅か仕事場かここでしょ。
ごっちゃんの寝室か。
ここうちのリビングの台所の横とか、
うん、ごっちゃん人形がさ、こうさなんかさ老人形みたいにね、ご飯食べてるところ、
ご飯食べながら嫌そうにこっちをカチャカチャって食べながら
手が上下にこう動いてるだけのやつが。
あれ本当気まずかったわ。子供が飯食ってる横でさ収録すんの本当嫌だったもん。なんかもう、うん、どう思われてんのかなみたいなさ。
でもごっちゃん優しいから面白かったよって言ってたよかったよかったと思ったけど、そのホテルはね、まあ、ね、東横インいいですよ。
もうあの東横インってさあれでしょ、ライトが浮かぶやつでしょ。あの東横インってさ、うん、街ちょっとさ夜景の綺麗なとこ行くとさ東横イン6つぐらい見える時あるよ、東横インのライトが。あれあれ、うん、これはもう豆知識マジで、
うん、もう見るたびにね思い出に浸ってるよね、うちらはロッキーと。
もうみんな常宿を決めなさい、もう、
うん、
フラフラせんで、そのいつもライブの時はここに泊まるってさ、
うん、
決めちゃえばいいんだよみんながね。
そうね、
そのうん、アパでいいよアパで、
うん、ホテル東村はちょっとね、
うん、
作れない
から。なんで私が作んなきゃいけないの。
どんな労力作れないこともないだろうけど、
一部屋だけ借りっぱにするとかだとしても、うん、ウィークリーマンションもつかここに泊まれぐらいの話や。そんなやったら
確かにね。そうですね、
うん、
まあよっぴーさん半分はネタなんでしょうけどね。
まあね、
うんうん、
でもまあもう本当に夢見てるんだろうねそれをね、
うん、
彼はいつも、
うんうん、あれは阿久先生はなんかあのおすすめの
うん、
ホテルとか泊まるとことか。
私もうさよくぞ聞いてくれた。私さ、うん、もうほんとさこの11月の頭のこの文化の日の連休は、
うん、
出張ラッシュなの毎年。あの文化祭シーズンなのと大学の授業とかがすごい重なって、私もほんとにこの2週間で、
うん、
京都行って金沢行って高知行ってみたいな感じで、もうめっちゃ出張ばっかり一人でよ、
うんうん、
全部、
うん、
でそのまああんじゃん文化の日のイベントみたいなってこの時期、
うん、
でその都度あのいろんなホテルがもう向こうが取ってくれたホテルに泊まるんだけど、
うん、
私泊まるとこ何のこだわりもない。もうマジでどこでもいい。
なんでよくぞ聞いてくれたの。マジかよ。
もう何のこだわりもないってことだけ
真面目に聞いた私たちよ。
私マジで
気持ち返せよ。
私心もマジで言ってるけど、
うん、
ホテル入るじゃん、
うん、
スーツケース置くじゃん、
うん、
なんていうのもうホテルの布団をこう剥がしもせず寝るから。だからもう全くなんでお風呂も入んないし、うん、もう何も乱さずそのまま出るからチェックアウトするから
使ってないぞみたいな
使ってないみたいな横になって寝るだけでも、うん、あの布団がさギューって入ってるじゃん、あのマットレス
ト、うん、
あれがもう嫌だから、
うん、
剥がすのがだるいわけ。じゃあもうさだからもう寒かろうがあの上に寝るわけで、
まあ、暖房つければね。
そうそう暖房つければいいから、うん、でお風呂 もう絶対入りません。水滴もう一滴も出さないです、う
ん、
本当に。
なんで
も化粧したまま次の日帰ります。いつもそうです。でも毎年そうです。だから
なんでそれを自信満々に言って
もうね興味がないんですホテルに全く。だからあのもうぶっちゃけ本当学校の金沢ビデオに教えに行ったんなら、うん、学校の隅っこで寝たっていいぐらいの本当はね。
びっくりするでしょうね、
うん、
朝ね。
もうそれでいいぐらいなんだけど、わざわざホテルが取ってあるから、ね、
昨日講演してくれてた秋子先生が体育館の、
ま、マジで学校の隅でいいわ
本当に。隅で寝てるって言ったらびっくりするでしょうけどね。
もうイライラすんだよねホテル行くとさ、やれさ、うん、この電気どこかなみたいな、そのさ、うん、あんじゃん電灯のスイッチとかがさ、
うん、
あれこの電気消すのどこだろうみたいなのあるじゃん、
うん、
なんでいちいちそんなことさ、やだよ思うみたいなさ、なんていうの、
いや
家だったらそんなことないわけじゃん。
簡単だよ。大体の場所に分かるようになってる。
いやいや、まあ、ちなんか全然諦めてスマホの電気だけで全然。
嘘でしょ。
いやいやもうこれはマジで、あ、分からんと思ったらもう
ただのアホなんじゃないですか。
もうねアホなんだけど
電気が分からん
ね、環境適応能力がもうね、うん、なさすぎてあるっていう状態。
でもなんか秋子先生 だとありそう、うん、寝たじゃなく本気で暗い中に布団もかけて寝てそう。
マジでもう、うん、あの、うん、備え付けのペットボトル開ける気力もないからもう水道水飲んでるから めんどくせえなと思ってあのビニールかかっててめんどくせえなみたいな、セロハンかかってんじゃん口に、うんうん、はぁと思ってもう水道水でいいわと思って水道水飲んで寝る
そんなの
だからもうね本当 こだわりがない、うん、
まあね変わってる変わってるとは思ってましたけどね、
めん
ど
くさい、うん、
皆さんこれもねこれからもあきこ先生、うん、こんなあきこ先生ですがぜひついてきてください
だからいいホテルに泊まりたいとか言わない人だってことだけみんな覚えといてください。
体育館のね館隅で寝れる人ですからね、
うん、長椅子があればいい、
うん、長椅子だってすごいですね。さあ番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢と性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方にはミモフタステッカーをプレゼントいたします。
ミモフタもないと。
ロッキーのコメンテーターへの道。
皆さんこんにちは、キャスターの東村明子です。今日も様々なニュースの中から一つのニュースを掘り下げてお伝えいたします。お相手はこの方。
どうもニュースコメンテーターのロッキービクトリア田口です。今日も政治経済から芸術スポーツに至るまで詳しく解説いたします。
ロッキーさんよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。いや本当に、はい、春夏秋冬一日千秋、一日千秋の感じですね。まあ、あの
一日千秋ってどういう意味でしたっけ。
あそうなんです。
一日が
何でしたっけ。そうですね、古くは中国古来から言われておりますが、一日が千個の秋が訪れるんですから24時間で割ると50ぐらい秋
が割るんですか。
え
割るんですか24時間で。
まあそっちの方が、分かりやすいかなと思ってですね、まあ幼稚園、保育園の子に分かりやすくニュースを解説する。
さすがですね。
それが私のモットーでございますね。
だから私の知識だと、はい、一日千秋って、
はい、
なんか待ち遠しいみたいな感じの意味じゃなかったでしたっけ。なんか一日が、秋が千回ぐらい来るみたいなぐらい長く感じるみたいな、なんか愛する人に待ち焦がれるみたいなイメージだったんですけど。
素敵です、さすがです。
そうですよね。
百科事典引けばですね、大体それが丸一の意味で、はい、あと、
はい、あ丸一、あ
はいはいありますよね、よく丸一丸二丸三あります、はいはいはいはい、それの私が言ったのが今丸七ぐらいの意味になります。
丸七、あ、はい、じゃあ私が知らない中国の故事みたいなのがあるんですかね。もともと
深いですね。
なんか
さすが。
ちなみに、うん、同義語とかってあるんですか。なんか
あ同義語ですか。
はい、
ございますよ、もちろん。
あそうなんですね、
はい、
その方がね分かりやすいかなと思って皆さん使う時ね。
そうですね、いっぱい秋があるねっていう見つけていこう。だから秋、一日二三馬三栗四柿五まあ割愛すると最終的に百栗まんじゅう。
あそれが同義、すごい長い感じの。
長いんですよ。
あ、は
い、
そう、その言葉があるんですね。
そうですね、これ円周率と同じで。
最後何栗まんじゅう、え最後もう一回言ってもらって、何栗まんじゅうですか。
百栗まんじゅうです。
あ、はい、あなるほど。それぐらい秋がいっぱいあると。そうですね、
確か99、うん、
あロッキーさん、
そうですね、
大丈夫ですか。
ちょっと、ドアスレーします。あすいません、
ぜひぜひぜひ、はい、私も急なことね、うん、聞いてしまって。じゃあ今日のテーマなんですけど、はい、今すごい話題ですね、うん、私もこのニュースは本当にちょっとびっくりしたし、
はい、
国立競技場のすぐ近くでこうやって収録をしてる私たち、
そうですね、
東村、
う
ん、プロニュースとしては
アーバンシティ事務
所、ね、アーバン、はい、まあ、うち近いんですよね、ここ、収録しているこのニューススタジオは。オリンピックの競技場を新しく建てたところとすごく近いんですけど。
そうですね、う
ん、なんとマラソンを東京でやらずに、札幌でやるっていうことがもう押し切られてしまったと、
はい、
このニュースについて今日は
解説いただきたいと思ってます。
確かにこれはあの世間の皆様方々、はい、本当にびっくりされたんじゃないでしょうか。まさかというね、この土壇場に来て直前に来てということですよね。札幌へ開催、はい、
もちろんその札幌ももちろん素晴らしい都市ですし、私も大好きな街ですけれども、はい、あの問題もいろいろ山積みで、例えばその、うん、夏、札幌の皆さんが楽しみにしているその夏祭りのビアガーデンが中止になるんじゃないかとか、 あとこれからもうすぐ雪が降っちゃうのに、うん、いつ準備をするんだっていう、雪にしばらく閉ざされるわけで工事もできないっていう、はい、そういう問題がいっぱいあるらしいんですけれども、その辺は
さすがアンテナを張り巡らされていらっしゃる、
まあ、ニュース見てれば分かるんですけど、それは
まあ、そうです、ね、ええ、いやいや、
ミヤネ屋であの入れた知識ですけども、
あ、はい、宮根さんもあれですからね、はい、あの、ええ、世界三大ニュース発信者ですから。
あ、そうなんですか。あと2人は、あと2人は、
あと2人ですか、
はい、
あと2人はですね、あのニューヨークのポール・マッケンリー、
ポール・マッケンリー、
マッケンリー
さん、マッカートニーって今言いかけたけど、ま、ビートルズお好きでいらっしゃるんですか、ポール。
あ、まあ、あのイギリスは、あ、私、そうですよね、ロンドンの
イギリスにいらっしゃったから、
そうですね、ビクトリア王朝の血を引いてますから、それはあ、もちろん
です、ね、それでついつい口がちょっとポール・マッカートニーって言っちゃったみたいな感じです、
うん、うんうんうん、いやいやいや、まあまあ確かに、口が馴染んで。
ビートルズの曲で何が一番お好きですか、ロッキーさん。
ビートルズの曲ですとですね、はい、やはり、まあいろんな名曲あります。レッド・イット・ビー、ブルドッグ、ブル、あの、イエスタデー、ありますけども、やはり私なんか非常にね、あのこれいつも寝る前に聴いてるのがですね、
はい、
ジョンが歌った、
はい、
ラブ、ラブラブハッピー、
そんな歌知らないです私。
あ、そうです
か。あるんですか、そん
な。すごくこれは名曲ですよ、
うん、それはジョン・レノンが作詞、はい、作曲した、
そうなんです、
幻の曲みたいな、
小野洋子さんのために歌ったと言われてますね。
そうなんですね、うん、
はい、
ちなみに一節ちょっと私知らないんで歌っていただく、いや
不詳ね、このニュースコメンテーターですが、ちょっと、はい、披露させていただきましょう。
ありがとうございます。
Love, love, happy Yoko, yeah, love, I love London, I love Yoko, yeah.
ありがとうございます、は
い、
ね、
いや、お恥ずかしい。
そこはリバプールじゃなくてロンドンなんですよね、意外ですね、やっぱ。
そうです ね都会ですからね、ロンドンの。
あ、そうなんですね、はい、うん、じゃあちょっと本題に戻りまして、
はい、そうですね、
札幌開催がその、うんうん、私もその雪のことがあるなってすごく思ってるんですけど、ロッキーさん的に札幌でいいと思われますか、
うんうん、確かにね、その札幌すごく素晴らしいとこです。これはもう本当に、私もいいと思うんですけどもね、うん、私思うにもっといいとこがあるんじゃないか。
そうですよね、例えばなんかもっと、例えば東北とか、うんうん、例えばもっと軽井沢とかね、はい、もうちょっと涼しいところでもっと近いところがあるんじゃないかっていう話もありますよね、
うんうん、
ちなみにどの都市がいいと思います。
これ意外に皆さん知られてないんですけどね、はい、島原
って九州の長崎の島原ですか。
長崎の島原、はい、ここ非常にここが一番適してる、意外に知られてない
んです。ロッキーさんは、うん、ご親戚が島原にいらっしゃるんでしたっけ。
親戚はほとんど島原にいますね。
あ、そうなんですか、ね、はい、ロンドンじゃなくて、あ、
はい、
そうなんですね。それでお詳しいんですね、島原。
そう、ここは素晴らしいとこですよ、うん、ここマラソンにね、非常に適してると思うんですよね、はい、意外にその九州ですが海沿いでまあ涼しいっていうのも、
まあ、景色は良さそうですよね。
そうなんですよ、
ちなみにその、私たち東京都民が札幌にマラソンが行っちゃって残念だった理由としては、やっぱり、はい、東京のこう名所とかね、
ははは、
歴史とかね、旧跡とか、うん、例えば雷門の前を走ったりとか、
はい、
あと皇居の周りをぐるっと行ったりとか、レインボーブリッジを走ったりとか、
う
んうん、そういう、
そうですね、
ね、
う
ん、景色を世界中の人に見てもらいたいっていうのがやっぱりあったわけですよね。もちろん札幌もいい景色あるとは思いますけども、やっぱり東京オリンピックなんだから東京の景色を見せたかったというところがすごく悲しいわけじゃないですか。
それはね、
島原だと景色的にはどうですか。
もうこれか、そうなんです。実は島原ですとね、
はい、
海が近いですから、はい、ホエールウォッチング、イルカウォッチング、イルカウォッチング、
でも走ってるとこからは見えないでしょ、イルカは。
走っ ってるところから見えないです、漁船に乗らないと見えないです、
ね、いや、今マラソンのコースの そのカメラの話をしてるので、
なるほど、
はい、コースで何が見えるのかな、建物とか。
コースで確かにですね、確かにコンビニは少ないんですけど、看板があって、はい、ファミリーマートまであと 2.3 キロとかそんな具合のなんで、
これがちょっとでも景色的にもっと派手な建物っていうか、なんか歴史を感じる建物ってないですか。
ありますね、島原ですと、カステラ、ホンダ屋カステラさんっていう、カステラビルみたいに言われてるとこがありますし、
あ、そうなんですね。
あと、あとですね、ジャスコ、ジャスコも
イオンじゃなくてですか。
イオンはないです。
まだジャスコなんですか、島原って。
そうですね、ジャスコしかないですかね、まあ、いやジャスコ楽しいですよ、ジャスコさんは。
ジャスコって全部イオンに変わったのかと思ってたけど、うん、島原はまだジャスコなんですか。
そうなんですか、
ジャスコってイオンに変わったと思うんですけど全部。
あ、まあまあ、やっぱり、熱烈なジャスコファンの声もありますんでね、うん、あとやはり島原と言いますと、天草四郎、
はいはいはい、
の、
うん、
原城ですね、
はい、
天草四郎が没したというより原城が近くにあります、
はい、お城ですかそれは。
お城はもうないですね、はい、お城跡です。
はあ、城跡、はいはい、
石垣があるということですかね。まあそうですね、あ、もう本当、あ、そうそう、あと、
はい、
島原半島に雲仙がありますんで、はいはい、そこ行くと馬に乗れます。馬に、
そのだから観光したいわけじゃなくて、そのマラソンコースの話を、
はい、なるほどですね、マラソンコース、そうですね、じゃ地獄谷のあたり、ええ、あははは、あと、
はい、あります、なんか、
そうですね、うちのクリーニング屋とかも、はい、
うちのクリーニング屋って何ですか。
あの実家のクリーニング屋、
ビクトリアさんの、
あ、まあまあそうですね、
ご実家がビクトリアさんのご実家って島原でクリーニング屋さんやってらっしゃるんですか。
まあまあやっているというか、手広くやってます、
はい、あ、でもなんかそんなビクトリア王朝のね、はい、血を引くっていうことなので、まあクォーターなのか穴なのか、はい、私はちょっとまあいろいろね、お家のことは詳しく存じ上げないですけども、
そうです、ね、
ロンドンの方にずっとルーツがあるのかなって思ってたんですけど、島原なんですか。
ブリティッシュとですね、はい、島原っていうのは非常にいい、一番似てるかもしれませんね、日本の中では。
島原でしょ。
島原です、島原ですよ。
ちなみにクリーニング屋さんの名前はなんていう名前なんですか、はい、
トラヤクリーニングって言います。
本当に、
はい、そうです。
トラヤ、
トラヤです、トラヤ、
トラヤって何ですか。
ト
ラって動物のトラですか。
うちのひいじいちゃんがトラジュウっていう名前だったんですね、はい、
ひいじいちゃんはトラジュウさんはもう全然ロンドンからイギリスからだんだん遠ざかる、
うん
うん、父方のお話、それは
よくぞご存知。
母方がイギリスの、
母方がそうですね、ビクトリー、エリザベス女王様の親友ですね。
あ、そう、
そ、祖母が、
そうなんですか、
はい、そうです、うん、
親友、
え、ムニーの、
あ、ムニー、はい、唯一無二、そうなんですね、まあ、
よく宮殿でお茶をしてたみたいですね、うん、
宮殿でお茶を、
はい、ローズヒップティーが好きだそうです、はい、
その、うん、イングリッシュティーみたいな感じで。
そうなんです。
今スタッフの方が島原のトラヤクリーニングをストリートビューで見せてくれたんですけど、
はい、
もうどう見ても普通の島原のクリーニング屋さんという感じですね。古着の回収いたしますっていう大きい張り紙が
古着ですか、
はい、
あ、そうなんです。あ、これね、
なんかこうブリティッシュ感はそんなに上の感じられないのかな。
そうなんです、鳩が寄ってくるんでね、鳩よけを貼らないとあれなんですよ、ね、
ビニールハウスにかかってるような布がベロンってかかってるんですけどね、入り口に。
そうですね、
これが鳩よけの布、
進化してますね。いや、これはびっくりしましたね。頑張ってやってるみたいですね。
でもまあ父方のルーツが島原でということなんですね、
はい、そうなんですよね。
じゃあもう最後になりますけれども、
はい、
その IOC のね人たちすごい私から見て傲慢っていうか高飛車っていうかね、
はい、
うん、あの小池さんに何も言わずにですよ、都知事に、はい、一方的にも受け入れろっていうふうにまあ押し切ってましたけど、
うんうん、
あれはロッキーさんは聞いてたんですか、
そうですね、バッハ会長ですよね、
はい、
小池都知事にだけあれしてなかったと、はい、言ってなかったということですよね、はい、うんうん、いやあれは本当に、まあ、
率直にどう思われました、あれを見てロッキーさんは。
やはりですね、はい、バッハ会長も言いづらかったのはあるんでしょうね、言いづらかったし、
はい、
言
いづらいとかそういう問題じゃなくないですか、だって東京都のオリンピックがやるオリンピックなのに、うん、そのボスに言いづらいとかないんじゃないんですか、
はい、いやしかしあれですから、そのやはり例えばあれですね、恋愛でもなかなか言い出せないじゃないですか、
まあそうですけど、うん、恋愛は
恋のね、
はい、
なかなか多分バッハ会長ちょっと小池さんを意識してたのかなという、
そうなんですか、
情報が入ってきてますね、
あ、情報が入ってきてるんですね、
やはり
好きな子に意地悪するみたいな感じですか、
そこなんです、
はい、
そうなんですよ、やはり IOC といえば言えどもですね、やはり男性ですからね、うん、まあ小池さんもねお綺麗な方ですから、
そういうことがあったんですね、分かってなかったです私も、まあでも、
はい、
どうにかちょっとロッキーさんのお力で、はい、オリンピック成功させていただきたいんですけれども、ちょっと雲行きがね怪しくなってきましたけれども、
そうですね、ここで
ちょっとじゃあ最後にオリンピック成功させるためにこうロッキーさんなりのスローガン的なものをいただいて終わりにしたいと思います、
は
い、
そうですね、本当に迫ってきました2020年東京オリンピック、東京と北海道、これを一つにしてい、くという意味でですね、
はい、
本州北海道をつなげよう五輪、スローガンですね、うん、
スローガン
ですよね、
まあ、もう短くていいんで、
短くてそうですね、はい、
おーみたいな感じのスローガンを、
なるほど、
はい、成功、ね、するようにこう、ね、せっかくですからもね、はい、
うんうん、見ろ宇宙人、これが地球のオリンピックだ今日もありがとうございました。ごきげんよう。
エンディングです。さあ先生、
はい、
エンディングなんですけども、
はい、団長、メロン団長、
メロン団長でございます。今日はちょっとうん、リスナーさんから、
うん、
こんなお便りが来ていますので、
うん、
読んでいます。
はい、
あきこ先生、キララちゃん。東村プロの皆様、
キララちゃんの、
いや書いてます、
うんうん、
東村プロの皆様こんにちは、
こんにちは、
いつも放送楽しみに聞いております、早速ですが覚えていらっしゃるでしょうか、あ、ごめんなさい、これは名前
じゃあ頑張って、まあまあまず名前は呼んで、
まあまあ、名前後からでもまあ言っちゃいのか、
いや、まあ、読まんね、もう、まあ、後からでもいいのか
こちらがですね、サトルおじさんから、来たお便りでございます、昨年リスナーのもこばやしとにこさんとともに誠に勝手ながら東村プロのカレンダーを作らせていただきました、今年もまたという感じになりますが、うん、東村あきこ先生の漫画家生活20周年と10月のお誕生日を祝しまして、東村明子20周年記念イラストカレンダーなるものを作らせていただきましたので、ぜひお納めいただければ幸いですと作らせていただいたわけですね。
あっという間に1年か、そうか、そうか、
今回ディレクターの干物さんにご相談させていただき、東村プロの芸術部門でもご活躍されているメロン団長とレッピーちゃんとコラボリクエスト、
なんと東村プロの芸術部門でも活躍してる、ね、まあまあそうですけど、
そう
です、ね、団長とレッピーね、でも
勝手に、
うん、
はい、
まあ、メインは私じゃないの、
いやそんな
誰よりも 私だと思うんだけど、まあまあまあいいや、団長とレッピーね。
はい、まあ、なんとこのお願いも叶えていただき、この素晴らしいカレンダーが出来上がる運びとなりました。
どういうこと、コラボしたってこと、団長とレッピーと。
そうです、僕らとリスナーさん何人かで、う
ん、
う
ん、そんな凝ったことしてたのまあありがとうございます。
カレンダーの、あ、ここでカレンダー出していいのかな、
うん、はい、見たい見たい、
こちらとなってまして、
うん、
ちょっとじゃあ、
うん、
最初は扉絵ですね、
うんうんうんうん、
はい、カレンダーの特徴としましてい
やおかしいから
これは皆様に気軽に飾っていただけるよう卓上カレンダーサイズを採用しましたと。ご許可いただけたらぜひリスナー様方への配信もしていただけたらと思います。
これは、
これが中央で山折りしていただくと、ハサミだと使わずにカレンダーとして飾っていただける
というちょっとこれ見てよ、すごいよ、
すごい、もう恵比寿銀座天国までやります。
いやすごい、もうこれこすごいよ、もうなんかもう何がなんだかこれこれ混沌としててすごいカレンダーだな、これ。
そうですね、僕とレッピーちゃんとリスナーさんの、うん、もこばやしとにこさんとにゅるりさんとさとろうじさんですね。
いやすごいありがたいよ、ありがたいけど大変大変だったよ、こんな労力使ってこんなさカレンダーちょっと内容がね、いやもう内容がね、リスナーの人にはねちょっと考えられないように内容になってますね。ちょっと私から言うと、まずその私の漫画の作品の絵をそれぞれが
描
いてるんですけど、そんなことする必要あるのか私の絵でカレンダーになった方がいいんじゃないのかとすら思うんですけど、で
もあーって言っちゃっていいのか分からないけど、
もういや、もう本人たちの絵のタッチ、本人たちの世界観で私の漫画が表現されてるっていうもうすごい、
佐藤おじさんはこう絵を描くのが趣味としてこう、
うんうん、
よく送っていただけてる、
いやすごいありがたいですけど、全然私の絵に寄せる気がない
これは
寄せる気ゼロなのがすごいなって思う、
個性ということで、
いやすごい、いや素晴らしいんですけど
、はい、あ、僕は、一応美食探偵を描かせて、
ちょっと見して、団長が描いた美食探偵、
いやそれは先生のタッチには寄せられないです
よ待ってよ、ミステリアスさんゼロになってるのに手へじゃねえよ、
絵本で描く
マリアが手へじゃねえよでもまあいい絵だね、
ありがとうございます、
明るい美食探偵って感じで、
でレッピーちゃんとかが、
いやでも元林、もこばやしさんはうまいな、絵がすごいいい絵描く ね。
これレッピーちゃんの、
ね、どれ、アテンパリスト、はい、もう割と普段のレッピーの絵だよこれ割と普段のレッピーの絵、いやいやでもまあ世界観は世界観出てるけどね、これ浮き花の虎サトルおじさんがめっちゃ真剣に描いてくれてて、
はい、いやすごいですね、
すごいけどいやすごいよ、すごいしもう本当嬉しいよ、その作家としては嬉しいけど、カレンダーとしてファンの人がこれを卓上に飾るってさ、どういうスタンスで飾るのか
確かにそう言われてみれば
先生の絵の方が良かったなと思う
同人作品を、
同人作品をカレンダーにするっていう、まあ面白いからいいんです、いや本当感謝してますよ、全然うまい、佐藤おじさんもうまくなったね、絵が
すごい上手になりますね、
うん、はい、最後になりましたが、お忙しい中企画に賛同していただき制作に関わってくれたメロン団長レッピーちゃん、身も蓋リスナーのもこばやしとにこさんとにゅるりさんにこの場をお借りしまして深くお礼申し上げます。
いやすごいすごいカレンダーができた、もうなんだかもう、
そして
なんだかすごいカレンダーができてしまった、
いつもかっこいいあきこ先生のますますのご活躍心よりお祈り申し上げております。
皆さんカレンダーぜひねプリントアウトして卓上に飾ってください。
そうですね、飾ってください
うまい人は本当うまいですこれね。でももうちょっとだいぶこれ飾ってOL さんとかがオフィスにこれ飾って仕事してたらもうちょっとどう思われるか分かんないですね
ということでございます、はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ皆さん、
佐藤さん、
はい、じゃあまたこれエンディングでいいのかな、
はい、そうです、
じゃあまた来週ですかね、じゃあまた来週、はい、カレンダーよろしくお願いします、ありがとうみんな、佐藤おじさんも小林さんも。星降るよ